皆さんおはようございます。袴田真由子です。さあ、今回も島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんが取材に行ってくれました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月実は誕生日っていう人が多いんですよね。おめでとうございます。お誕生日誰誰誕生日、はい、
はい、8月4日で16歳になりました。
小山さん16歳おめでとうございます。
8月1日で17歳になりました。
お畑さんおめでとうございます。
8月8日で17歳になりました。
松浦さんおめでとうございます。
ということ
でみんなまとめてハッピーバースデーおめでとうございます。ということで、ね、今度ねきっとね、竹本さんがバースデーケーキ作ってきてくれるんだよね。
はい、作ってきます。ホールで
ホールで言わせちゃいましたけれどもね、こんな仲良しメンバーで今回も取材に行ってもらいました。さあ、今回のお仕事現場は合資会社の松野鋳造所です。大正3年創業で105年の歴史があります松野鋳造所、従業員は34名なんですね。より良いものをより早く確実に、創始者の言葉がモットーになっているこの会社ではですね、鋳物屋らしくない鋳物屋を目指しているということなんですね。今回は営業部長次期社長でいらっしゃいます松野慎さんに案内をしていただきました。そして見学後には松野さんに加えまして主任の小林さん、去年入社した紅林さん、今年入社した田代さんにも質問に答えていただきました。それでは早速見学した時の様子を聞いていただきましょう。
本日案内役として、松野鋳造所の、松野と申します。そもそも鋳造って何っていうようなことなんですけども、簡単に言うとですね、鉄を溶かして型に流し込んでですね、固まったものを取り出す、そして出荷するっていうようなことが一連の流れになります。で、そろそろですね、うちの、まあ、メインの鉄を溶かすところが始まるんですけれども、まあ暑いです。はい、想像以上の暑さだと思いますので、めちゃめちゃ暑いのを想像しておいてください。もういくらでもハードル上げますけどかなり暑いですからね。
今ですね、今溶けた鉄があるんですけども、我々はこれを湯と言ってます。お湯の湯ですね。で、湯をこれから出すんですけれども、中にですね、今2トン分の湯が入っております。で、それをまず半分1トン出して、そこからこのクレーンで移動して、今そこに置いてある鉄の箱の中に流し込みます。流し込むことを、鋳込みと言います。
おお、きれ
い。これが
熱い。
これを体感していただきたかった熱さですね。
これはすごい熱い。
大変ですね、本当に。
で、今ですね、この先ほど湯を出した温度が1500度なんですが、それがですね、1回出すことによって大体60度か70度ぐらい1回、冷めます。で、そこからこれから鉄の箱に入れていくんですけども、これもお客さんからですね、例えば1430度で入れてくださいよとか、1380度で入れてくださいよっていう、そういう要求があります。で、その10度の差で製品が、よしよしが変わってくるので、そういった細かなこともやらなきゃいけないのが非常に繊細です。鉄も生き物ですから、やっぱり温度が違えば、性質も変わってきます。非常に面白いですね。
今見学させてもらって、すごく危険なものを取り扱っているなとすごく感じたんですけど、こう働く上で気をつけていることとかがあれば教えてください。
やはりそうですね、整理整頓ですね。足元に物が転がっていると転んじゃって、あっちっちいな鉄の溶けたところに手でもついてしまったらちょっと大怪我ですからね。まあ、整理整頓は日頃心がけてやっております。
まあ、僕の方から言わせてもらうと、やっぱり慌てないことですね。よく新入社員とか若い人にありがちなのが、 誰かびっくりしたりとかして慌てちゃって先ほどの小橋が言ったように思わずどっかに手ついちゃったりとか思いもよらない行動をしてしまうとやっぱり怪我につながるっていうことがありますのでやはり落ち着いて対処する慌てないことですかね。
それぞれ高校からこの会社に来る人とあと大学生また専門からこの会社に来る人ってどのぐらいの比率なんですか。
比率でいうと実はうちもですね新卒を取り始めたのは一昨年です。それで新卒を取り始めて一発目が紅林くんで二発目が田代くんです。なので比率としては非常に少ないですけども会社の構成としてですねうち従業員は34人いるんですけども、まあ、20歳から30前半が、まあ、半分弱を占めている形になります。でうちのあと特徴としてはですねその上の中堅世代がいないんですよ。中堅世代がごっそりいなくて40代前後ですね。でその上の50代から、上は70まで70の方はもう職人さんですよね。まあ親方とも言いますけどもちょっと偏りがある会社ではあります。ただ今若い世代が揃ってきたのでこの若いメンバーに、まあ、いろんな技術を早め早めに覚えていただいて平均年齢が低いけれども信頼できる会社になるように、まあ、そういったことは心がけています。
ここの現場で働くにつれてやっぱ資格とかって何か必要だったりするんですかね。
入ってから取るとかは結構あると思いますけど、うん、その入ってすぐはそんなにあんま関係ないです。
実際彼も今特に仕事をするにあたっての資格は持ってないよねまだね、うん、でこれから彼も取り行ってもらいますし2年目の紅林君なんかは、もう取ってるよね。ある程度資格は取ってます。でうちの場合はですねある程度、まあ、2年、経った後にですね検定なんかを受けてもらってますね。技能検定という国家試験があるんですけども、まあ、これはその資格ではないですけども、まあ、一つのこう取ってもらうものの一つとして、そういう国家検定なんかもございます。
こんなこと聞くのもちょっとあれなんですけど働いてきた中で一番大きな失敗って何でしたか。答えられる範囲でいいんで
そうですね、かなり反省したのはまあ、ついこの間なんですけど前日飲みすぎてしまいまして起きたらもう12時ぐらいだったもう本当にすいませんでしたですかね。
まあ失敗は結構誰でもありますしうちの場合やはりこういう仕事ですからやっぱり怪我がやっぱり一番怖いですよね。単なる製造業と違って、怪我をしましたって言ってもですねやっぱりこのチームまで長い怪我が多いんですよね。怪我しましたって言って1週間休むってこともなくはないので、まあ、その辺のやっぱり安全っていうところは非常に大事ですし、まあ、そういったところ、まあ、ちょっと失敗の話は変わっちゃいますけどもやっぱり健康は大事にして怪我のないようにっていうのはしていかないといけないですね。
すごいベタな質問なんですけどいいですか。やりがいどんなことにやりがいを感じますかね。や
っぱ自分で作ったものがこう目に見えてよくできた製品とかでそこで失敗した製品とか見てやっぱこうまだ自分はまだまだなっていうところから、まあ、これからも頑張っていこうっていうところにやりがいを感じますかね。
さあ今回のお仕事現場は合資会社松野鋳造所です。いや本当にね暑かったですよね
いやなんかもう入れてる瞬間にも火花がめっちゃパチパチパチって出てて、うん、もうこっちに飛んでいきそうなのが本当に怖かったんですけど、うん、でもなんかじっと見てられるような綺麗さもあってなんかこういうのを見てる現場ってなんか身近に感じることができなかったので今回見れてよかったなって思います、
ね、でもかっこよかったですよね。働いている男子たち本当に現場男子って感じでしたよね、うん、
でしたね。の自分もインターンシップなどで他の企業さんに行ってきたんですけど、はい、今回の鋳物屋さんっていうことでやっぱりすごく危険が身の回りにあるっていうことで他の企業さんでもそうなんですけどやっぱりコミュニケーションっていうのはすごい大事だと思いました。
うん、チームワークが大事だっていうお話もしてましたけれども、ね、働いてるときはもちろん、うん言葉ほとんどない状態でしたけど あの質問に答えてくださってる時楽しそうでしたよね。
でしたね。ワイワイしてました。
ね、仲良さそうでしたよね。なんかまた働いてる時の男らしいあの顔から、お話しされている時の顔が違って、そのあたりも素敵だななんていうふうに思ったんですが、竹本さんどうでしたか？
チームワークが大切とか、うん、大きな声を出す、アイコンタクトを取るなど、うん、その社員全員が家族のような温かい職場で、
うん、みんながね、社員が家族みたいな感じで、で上司も部下も関係なくみんななんか和気あいあいとしてて、そのあたりがその、ね、今竹本さんがおっしゃってくれたようなアイコンタクトで仕事ができる、それが危険を伴う仕事なんだけれども、そういった危険怪我もなく仕事ができる、そしていい製品が出来上がるゆえなのかなという感じがしますけれどもね。平方さん同じ男としてどうですか、男子生として。
いや、そうですね、やっぱギャップがあってなんかすごくいいなと思ったし、やっぱなんか鋳物屋って聞いてピアノの部品なんかにもなんか使われてたりして、やっぱ縁の下の力持ちだみたいに聞いてたんですけど、まあその通りだなっていうふうに、身近にあるものなんだなっていうふうに感じましたね。
うん、そうですよね。そしてもう一人男性がいます、松浦さんも暑い中ね、あの仕事をしている彼らを見ていかがでしたか？
いや、正直自分だったら耐えられないです、
うん、
やっぱそれで暑さ対策とかもさっきしてるって、梅干しとか食べてして、うんうん、されてるって言ってたんですけど、
そのあたりがやっぱり暑さ対策の部分もやっぱり気になったところではあったと思いますけれども、
はい、
梅干しはね、本当に今年からでしたっけ、導入したのが。
そうですね、
そこに目をつけたところも面白いですね。
やっぱ梅干しはちょっと正直自分は苦手なんですけど、やっぱ、まあ、でも梅干しでもそれを聞いてやっぱ梅干し食べようかなって思って梅干しも苦手だけど梅干しいいなってい
いね、いいね、そこの梅干しいいなっていう感想をね、一つ持って帰ってきたことも大きいことだと思います。
そうですね、もうその次の日梅干し食べました。美味しかったです。
独特で面白いね、その感想いいですね。で、あの今回私たちは見学させていただいただけじゃなくて、高校生たち作品をね作らせていただいたんですよね。あの実際にスポンジのようなあのものをハンダでこう型を作って、じゃあ収録までに作品に仕上げておきますよなんてね、なんか素敵な計らいがございまして、で実際に今ここに皆さんが型を作ったものの鋳物の作品が出来上がっております。松野さんが持ってきてくださいました。まだみんなまだ見てないんですが、開けてください。どうぞみんなで自分のものを取ってください。あ、リーダーがみんながハンダでいろいろな形にして、もともと四角だったっけね、ただ四角いスポンジの薄いどのくらいだろう、5ミリぐらいのものかな、ものをハンダで、それぞれに型をして作ってもらいましたが、
これじゃないの、
型では実際にはまだ何グラム、本当に軽いものだったと思いますが、実際に出来上がったものどうですか、小山さん。
あとすごい、もう
作ってくださったんだな、あつらが伝わって
リアル、
なんか嬉しいですね、こういう自分のオリジナルのものが鋳物として返ってくると、さらに身近なものとして考えることができるので嬉しいです。
お肌さんパタパタってこう音出してくれてる。ちょっともう一回、うん、実際に音がして、そして重そう、それ、
これすごいですよ、あのハンダごての筆の跡っていうんですか、うん、それまできっちり再現されてすごいです。
まあ、なんか蚊取り線香みたいな感じでは平方さん作ってますけれども、はい、そちらどうですか。
そうですね、もうさっきも言ってなんかそのハンダごてのなんか質感っていうか、うん、自分が作った通りになんか再現されてて、なんか鋳物屋のこのなんか忠実に商品を再現するみたいなところがなんか自慢なのがよく伝わってきます。はい、
なるほど、作った人の思いがそのまま形に製品になるっていうところですよね。本当にこんな貴重な体験をねさせていただけてありがたいですよね。このペーパーウェイトにも使えそうですし、またコースターにも使えるんじゃないかなと思いますのでね、学校でも皆さん自慢できるんじゃないかと思います。じゃあ一言最後に感想をじゃあリーダーにしてもらおうかな。中田さん、
はい、
今回の取材での感想をお願いします。
そうですね、やっぱ先ほども言ったように、なんかこの工業自体を縁の下から支えてるこの鋳物屋さんをやっぱ見学させてもらって、やっぱさっきも言ったピアノだったりそういう部品なんかにも身近に使ってるものの部品が鋳物屋さんで使われてるっていうのを知れて、やっぱ貴重な体験ができたことにやっぱ感謝ですかね。はい、
うん、本当ですね。これだけの世界に一つだけの作品も作らせていただいて、素晴らしい取材をさせていただきましたよね。ありがたかったです。今回は島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんに取材してもらいました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。